仕組み系ポッドキャスト、こんにちは、エグゼサポーターの勝俣です。今日のテーマはなぜ今仕組み経営なのか。それでは清水さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、第2回のですね、今日のテーマなんですけれども、
はい、
まあ、今ですね、仕組み化っていうのがもう何て言うんですかね、広告、 Facebook の広告とか、
はい、
このホームページとか見てもすごい、はい、キーワードとして溢れてると思うんですよね。いろんな、はい、なんか集客の仕組み化とか、なんとかの自動化とか仕組み化とか。その中で、まあ、清水さん提唱されてるのは仕組み経営なんですけれども、
はい。
はい、まあ、その仕組み経営の意味も含めて、なぜ今、の仕組み経営が必要なのかというところをですね、
はい、
詳しくお話をいただきたいなと思ってますので、
はい。はい、
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。
まず仕組み経営という名前なんですけども、まあ、その名の通り、経営を仕組み化しようっていう話なんですよね。
うん、経営を仕組み化なんですね。
はい、経営を仕組み化しようと。はい、結構その Facebook とかで今おっしゃったように、集客の仕組み化とかっていろんな人が提唱してると思うんですけど。
多いですよね、本当に。
それどっちかっていうと、そのインターネット上の例えばツールを使ったりとか、なんでしょうね、ウェブセミナーとか、そのステップメールとか、
うんうん、
でツール使って集客の部分を、なんか勝手にお客様が、こう、新規が取れるようにしていこうっていう話だと思うんですけど、
うん、
僕らが提唱してるのは、そこも一部あるんですけど、
はい、
経営自体を仕組み化しましょうっていう話ですね。
うん、経営自体、うん、ちょっと分かりづらいですよね。経営自体を仕組み化っていうのは、なんか、分かるようで分からない言葉ですけど。
なるほど。
はい、
まあもっと簡単に言うと、社長がやってる仕事っていうのを仕組み化しましょうっていうことですね。
ああ、社長がやってる仕事を仕組み化しましょう。
はい、社長の勘と経験でやってることっていろいろあると思うんですよね。
はい、
例えば戦略を作ったりとか、
うん、
計画を立てたりとか、
はい、
部下を育てたりとか、
うん、
マネジメントしたりとか、
うん、
その辺を社長のさじ加減でやってる会社ってすごい多いわけですね。はい、
なるほど。
そういうところを仕組み化して、社長じゃなくてもそういうことができるようにしていきましょう。
うん、
なるほど。さらに言うと、社長の代わりを育てるような、
はい、
ことですかね。
うん、やっぱりすごい大きな会社ではなくて、
はい、
スモールビジネス、中小企業だと、
はい、
まあ、一番働くのは社長だし、一番稼ぐのが社長で、一番うまくやるのが社長だから、
はいはい、
社長のやり方イコール経営っていうことなんですかね。
そうですね、はい。うん、
まあ、経営の仕組み化だから社長のやり方を仕組み化すると。
はい。
ああ、なるほど。はい。それと、その今ね、おっしゃった集客の仕組み化っていうのは、どう、視点としてはどう違うんですか？
集客というのは、その、経営っていうか、会社の中の一つの機能でしかない
ん
ですよね。
はい、うん、
他には会社の中には財務があったりとか、商品開発があったりとか、すると思うんですけれども、
はい、
集客っていうのは、その、経営っていうか会社の中の一部でしかない、
うん、
わけですよ。
はい。
で、経営っていうのも会社の中の一つの機能ではあるんですけれども、
うん、
もうちょっとより概念が上の概念ですよね、
うん、
経営っていうのは。
はい。全部そういうなんか集客の仕組みとか、
はい、
なんかそういう先ほどのなんか採用とかいろいろ人事系の仕組みとかを全部包括したものが経営であって、それを全部を、はい、仕組み化するのは経営の仕組み経営ってことなんですかね。
そうですね。
あ、はい、なるほど。あ、はい、はい。言葉の意味が。はい、
そうですね。で、そのなぜそれが重要かっていうと、やっぱりその会社って理念があると思うんですけど、例えば、よく言われてるのがミッション、ビジョン、バリューっていう、
はい、
会社の理念があると思うんですけど、
うん、
やっぱ会社全体をそれに向けて動かしていかないといけないわけですよね。
はい。
そうなってくると、集客だとか採用だとか、その一部分だけ切り取って仕組み化してもなかなかこういい会社にはならないっていうことがあると思うんですよね。
うん、
その理念に向けて一貫したこう仕組み作りをしていかないといけないっていうのがあるので。
なるほど。
で、そういう意味で、うちらのコーチングやるときには、まあ、いつも大体その理念体系の整理から始めてるっていう感じなんですよね。うん、
土台を作る感じです
か。そうですね、はい。それを実現するためにどういう仕組みが必要ですかっていう次の段階になってくるっていう。
うん。
まあ、それが、うん、あの仕組み経営っていうところのちょっと概念ですね。
ですね。まあ、それを聞くとやっぱり仕組み経営って、あの部分的な仕組み化よりもすごい大事だなって思うんですけど、
はい。
すごい今、もう以前からね、その仕組み化とかっていう言葉はあったと思うんですけど、最近特に多くなってるような気がするんですよね。
はい。
はい。で、なぜ今、この仕組み経営というものが、こう、注目されているのかっていうのに、なんか理由があるんでしょうか。
はい、二つあるかなと思ってるんですけど、
はい。
これは僕らがそういうふうにメッセージ発信してるってこともあるんですけど、
ええ
ー。まあ、一個目は、その、やっぱり、経営者の高齢化っていうのが世の中全体的に進んでいて、
うん、
事業承継の問題が出てるっていうのが、
事業承継
ここ、はい、ここ数年の大きなトピックなんですね、ビジネスの中で。
うん、
でちょっと数年前のデータによると、経営者の平均年齢って、実は 61.9 歳
って。あ、そんなにいってるんですか？
そんなにいってるんですよ、実は。
なんか実感ないですね。周りの経営者さん結構若い。まあ、付き合ってる
人
たちがそうなのか、
はい。そうなんです。付き合ってる人たちが若いだけで、全体で見ると 61.9 歳。
あ、そうなんですか。それはちょっと驚きの数字ですね。
はい。そうなってくると、10年後とかになるとどうなるのかなっていう話になってくるわけですよね。その話が。
はい。
でも選択肢ってもう本当に限られてて、一つ目が、その家族か社員に、承継するって譲るっていうパターン。うん、これが1個目で。
はい、事業承継。
二つ目、はい。事業承継ですね。二つ目が、自主廃業。
あ、自主廃業は、
多いですね。もう、これ以上やってられんと。体力的にも。っていうことで、もう廃業しますっていうパターン。
それは最近多いですよね。よく聞きますよね。
はい、
後継者がいないから、
そうです。
辞めると。
後継者不足。はい。うん、で、三つ目が、その M&A で、
うん、
どっかに、売るっていうことです、
はい、
でこの3つの選択肢がないんですけど、
はい、
今なぜこういう仕組み化が求められているかというと、うん、要するにその3つの選択肢をもう選ばないといけないっていうすごい逼迫した状態が来てるっていうことなんですよね。
もう経営者も高齢で。
そうですね、
はい、
あでその M&A の場合は特にそうなんですけど、家族承継、社員承継の場合にもその会社を仕組み化して今の経営者じゃなくても、経営できるようにしておかないと、
うん、
うまくいかないんですよね。
おー。
やっぱり息子が継いだら、なんか、ね、前はその創業社長のカリスマ性で持ってた会社だとしたら、その二代目が継いだら、うん、なんかそのカリスマがいなくなっちゃって、なんか、ボンボンみたいな二代目が社長になって、
はい。
で、それでなんかこう、社内で反発が起こって、会社がうまくいかなくなるみたいな。
うんうん、
パターンってよくあるので、
はい、
その社長を変わってもちゃんと経営できる仕組みにしておかないと、
はい、
家族承継っていうのがうまくできないし、
うん、
で M&A の場合にもその社長がやっぱり変わってしまったら経営できない、要するに社長の専門的なスキルとか、うん、
はい、
社長の勘とか経験でやってきた会社って、うん、その売れないんですよね、会社が、うん、やっぱりその社長がいなくなっちゃったら経営できなくなっちゃうので、
うん、
そういう会社を買いたいっていう会社はないので、
はい、
仕組み化してないと会社が売れないと、
うーん、
ということなんで、なるほど、その自主廃業以外の選択肢を選ぼうと思ったらもう仕組み化するしかないっていう。
ああ、そうなんですね。でも、M&A って、
はい、
例えばその製薬会社の M&A とか保険会社の M&A とか、はい、あと、製紙会社とか、石油系とかっていう、そういうなんかすごい大きなところのイメージが強いんですよね。もしくは、その、例えば Amazon とか Google とかが、こう、ベンチャー企業を買収するとも、そのベンチャー企業がすごい、ね、何億規模になって、
はいはいはい。
だから M&A っていうのはすごいイメージはあるんですけど、
はい。
なんか、そのスモールビジネス、ね、例えば一人とか数名やってるとか、
はい、
数十人規模でもなんか MA って全然イメージが湧かないんですけど、
あ、なるほど、なるほど。
それあるんでしょうか。
それがですね、確かに今まで集まったんですけど、ここ、本当5年ぐらいですかね、中小、まあ中小にもいかないスモール MA って言われる分野。
はい、スモール MA。
はい。
そんなことも
ある。その取引額が1億円とかそれ以下とかっていうレベルの、はい。
あ、それでも
すごい増えてます、
ね。それでも売れるんですね。
はい。まあ、売らざるを得ないって言
われます。売らざるを得ない。
はい。
そうなんだ。
そういう市場が今すごい熱くて、
はい。
まあ、これ、去年か一昨年ぐらいに、なんだっけな、サラリーマンは300万円で会社を買いなさいって本が。
あ、そうですか。あ、出た。
はい。
はい。
でなんか、ホリエモンか誰かが推薦して、なんか、ちょっとネットでバズったんですけど、
はい。
要するに300万円で会社を買える時代っていうことなんですよね。
なるほど。面白いです、ね。
不動産より安いんじゃないみたいな。
不動産より安いです。
はい。そういうマーケットが今もうできつつあるっていうか、かなりできてるので。
そうですか。
はい。スモールビジネスの夢っていうのは流行ってますね。うちのお客さんでも買ったりしてる人は結構いますね。
スモール MA。
そうですね。やってる人いますね。
なるほど。その事業承継とかだったらすごいイメージ湧くけど、はい、MA はなぜなのかなと思ってますけど、そういうことなんですね。
はい。そういうことなんですよ。
でそういうマーケットがもうすでに確立されていて、
はい。
結構理解をされてると。
はい。はい。だから特に、なんて言うでしょう。売らざるを得なくて、売るっていうパターンもあると思うんですけど、はい、でもうちのお客様もそうですけど、勝間さんのお客様も多分もうちょっと若い世代の方だと思うんですよね。
そうですね。
そうすると、例えば40代、50代ぐらいで、うん、一旦その今の会社売っちゃって、で、また新しいビジネスを始めるとか、
はい。
ちょっと長い休暇を取るとか、
うん。
なんかそういうことを目指す方っていうのは、そこはそこでまた、増えてるんですよね。
セミでリタイア的に。
そうです、そうです、はい、うん。そういうパターンもありますよね。
なるほど。
っていうのが一つその仕組み化が今求められているっていうのが一つ目の理由ですかね。はいはい、
なるほど。高齢化。
そうですね。高齢化。はい。
はい。
で、もう一個が、まぁ、ちょっと今の話とも被るんですけど、
ええ。
まぁ、何年か前にライフシフトっていう本が、
はい。
出て、
はい。
これも非常に流行ったと思うんですけど、
うん。
要するに、人の寿命が伸びて、
はい。
今まで80年で人生終わりだったのが、うん、100年時代がもう当たり前ですよ、みたいな本が出てですね。
人生100年時代ですね。
はい。
はい。
で、これは確かに周り見てみると、うん、今の60歳って昔の60歳よりはるかに若いじゃないですか。
なんかそうですよね。
はい。
はい。
全然まだまだ働けるし、みたいな、
うん。
で、この本に書いてあると、寿命が伸びるので、
うん、
そうすると、今までみたいに、自分が創業した会社を一生ずっとやっていくっていう、
うん、
そこの常識はもう崩れてるのかなと。
あ、そういう意味だと、人の寿命は伸びるけど、会社の寿命は短くなってるって聞きますよね。
はい、あ、そうです、そうです、はい、うん。ね、場合によってはビジネスモデルがね、もう、なんでしょう、30年ぐらい陳腐化しちゃうので、
はい。
その一生できないっていうか、そういうのもありますよね。
なるほど。
はい、そうすると、まあ、寿命が伸びるってことは、まあ、さっきちょっと話してたんですけど、40代、50歳ぐらいの人だと、はい、一旦ちょっとここで一区切りつけて、うん、
はい、
また次のビジネスやろうかなっていう人がやっぱり増えてるっていうのがあると思うんですよね。うん、
なるほど。
はい、だそこのニーズっていうか、そうするためにもやっぱり仕組み化が必要なので、仕組み化しないと売れないからですね。はい、だそこのニーズが今増えてるっていうのがあると思うんですよね。
はい、そうですね。退職して老後ではないですものね。100年
そうなんですよね。
第2の人生、はい、第3の人生で、
はい、
ね、今後年金も、まあ、おそらくもらえなくなっていくでしょうから、自分で稼がなきゃいけないと。
うん。うん、
なると、セカンドキャリア、ね、サードキャリアのビジネスを立ち上げるっていう感じですかね。
はい、そうですね、うん。
そういう意味だと、あれですね、その事業を継承するための仕組み化もありますけど、
はい。
年取ってくると、頭はいいけど、体が結構しんどくなってくるじゃないですか。
うん、うん、
はい。
そうですね。
なので、ね、2回目、3回目の起業は、最初から仕組み経営をこう導入したもので、やっていくというのも、はい、そこで必要性が出てくるかもしれないですよね。
あ、そうですね。それもありますね。
うん。なるほど。
人生。知り合いで、 知り合いで何回か会社を売った人がいるんですけど、
はい、
最初に売った時は全く仕組み化してなかったんで、
はい、
結構売るのが大変だったらしいんですよ。
ああ、なるほど。はい、
だこれは大変だということで、2回目の起用の時は最初から仕組み化を意識したら、スムーズに売れたっていう。
あ、そうなんですね。じゃあ買う方も仕組み化されてるかどうかっていうのは見るポイントなんですね。
かなり重要ですね。やっぱり買い手の視点としては、この会社を買ってこの社長を変えた時に、
うん、
自分たちが経営できるかなっていうところがかなり重要になってくるので、
うん、
例えば僕が勝松さんの会社を買った場合に、
はい、
勝松さんをじゃあうちの会社か誰か派遣して代わりにエグゼサポートの経営をやした場合に、
はい、
ちゃんと今まで通り経営できるかなっていうところの視点が一番重要になってくる、
うん、まあでも言われてみればそうですよね。
そうなんです。
はい、なるほど。
という意味でさっきの話になりますけど、うん、経営全体を仕組み化しないとそういうことはできないっていう、
うん、
ことなんですよね。なるほど。っていう2つの理由が今ありますかね。
うん、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、会社をね、自分がやって終わったらもう自分が畳んでっていうような、はい、短いスパンだったらいいかもしれないですけど、結局その人生100年時代で長く考えると、
はい、
それをある程度繰り返していけないっていう、もう、はい、性必要性が出てくるわけですよね。
そうですね。
はい、だからもう手段としては MA か事業継承が、
はい、
まあおそらく大半で、そのためには仕組み経営が必要だっていうところですよね。
はい。
はい、
そうですね。
って考えるともう全ての会社に対して必要ですよね、もうね。
そうですよね。
すごい納得しますね。
はい。絶対にやらないといけないのが経営の仕組み化なんですよね、最終的に。
はい、うん、なるほどね。まあ、いろんな部分部分の仕組み化のもうね、当然大事ですけど、
はい、
うん、その元となる仕組み全経営の全体の仕組み化っていうのをまずやった方がいいかね。
はい、はい、そうですね。うん、
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい。はい、
ではですね、今回第2回は、なぜ今仕組み経営なのか、仕組み経営とは一体何なのかというところでお話を伺いました。
はい。
はい。ではですね、また、来週も引き続き、いろいろお話を伺っていきたいと思いますので、
はい。
お願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。